結構長い時間歩きましたね。ここのベンチで少し休みましょうか。紺色の空の下でご主人様と一緒にお散歩して、庭に座って館を眺めて、私本当に帰ってきたんですね。出発するときはアジサイがいっぱい咲いていたのに、帰ったらもう桔梗とシオンしか見えません。季節は巡るですね。あの、ご主人様、少し肩を借りてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。こうやってご主人様の肩を借りるのは告白の時以来ですよね。私も驚きましたよ。まさかあの後、急におばあ様から3ヶ月間別館のメイド長代理を兼任してもらいたいと言われるとは。おばあ様によると、別館のメイド長であるシオンさんが出産の予定日が近いので3ヶ月の休みを取られたそうなんです。別館の方は新人メイドが多くて頼れる人がいなかったようで、やむを得ず私に今回の出張を頼んだんだそうです。でもその機会に改めて私たちのことをおばあ様に報告して認めていただけました。そういえばあの後、ご主人様はお電話でおばあ様に報告されましたよね。緊張する理由はないはずとおっしゃっていましたが、おばあ様と向き合ってご主人様のことを桔梗にお任せくださいと申し上げるのはやはり緊張しました。結局おばあ様があっさりと承認くださって、結ばれたばかりのカップルに水を差すようなことをしてごめんねとまで言われてしまいました。そう、兼任の件です。事情が事情ですし、私たちにはまだ時間がたくさんあるので不満はありませんけど、大変なのは新しい役職に着任したばかりのご主人様ですよ。ご主人様にとってこの3ヶ月の間はとても苦労されて、桔梗を一番必要としたはず。事情があるとはいえ、長年ご主人様にお仕えしている身で、そんな時期にご主人様のおそばにいることができず、改めて申し訳ございません。メイドとしてだけではなく、恋人としても、ご主人様の方から勇気を出して、メイドである私に告白をしてくださったのに、辛い思いをさせてしまい、申し訳ありません。優しいご主人様のことだから、そうおっしゃると思った。辛いのは自分だけじゃない、なんて。ご主人様のおっしゃる通りです。不満はありませんけど、ご主人様のそばにいられなくて、やっぱり寂しかったです。この3ヶ月間、桔梗は毎日ずっとご主人様のことを思っていました。ご主人様が送ってくださったこのペンダントも、眠るときさえ外したことはありませんよ。だから、ご主人様からお電話が来たとき、一日の疲れを全部忘れるくらい嬉しかったです。私も自分の方からかけてみたかったのですが、ご主人様のお仕事や休憩の邪魔になるかもしれないと思って、いつもメールで連絡しておりました。それにメールってなんだか恋文みたいではありませんか。返事はいつ届くかなって考えながら待つのはとてもロマンチックではありませんか。でも、そんなことより、 今はまずこの3ヶ月間で貯めた辛い思いの場合、幸せにしてあげましょう。これはご主人様のためだけではありません。私のためでもあります。久しぶりにご主人様と触れ合える。そのことだけで私も満たされる気がいたします。それでは、まずは耳かきから始めましょうか。ご主人様、頭を私の膝の上に乗せて仰向けになってください。はい、それじゃあお耳を失礼いたしますね。最初はいつも通りマッサージでお耳をほぐしていきます。いかがですか？3ヶ月ぶりのメイド服越しの桔梗の膝の感触は気持ちいいですか？それは何よりです。はい、私が前より痩せた？それは前より太ももが硬くなったという意味ですよね。申し訳ございません。意地悪な言い方ですみません。そうですね、ちゃんと食べてはいたんですが、別館のメイドたちと仕事するのが最初は慣れなくて、いいコミュニケーションを取れるまでに予想以上の時間がかかってしまいました。それでいつもより疲れたのかもしれませんね。体重は少しだけ減った気がしますが、食欲の秋というのもありますし、前より太ったらそれはそれで困ります。でも別館の方もいい子ばかりでしたから、時間をかけてみんなと親しくなって、それからはあまりここと変わりませんね。大変だったというほどのことではありませんから、心配なさらないでください。本当です。無理なんてしていませんよ。ご主人様、時々過保護ではありませんか？この前私が体調を崩した時もさ、仕事に向かうギリギリまで私のそばにいて、帰ったらまっすぐ私の部屋に来られて、調子はどう？とか、薬は飲んだか？とか。これも誰かさんの真似をしただけですか？あらら、一体どちら様でしょうか。でも、桔梗は嬉しいですよ。体調が崩れても、心が崩れなかったのは、すべてご主人様のおかげです。好きですよ。ご主人様のその優しさが。思えば、まだ子供だった頃からずっとご主人様のお耳に触れてきましたね。ご主人様はお耳のマッサージと耳かきが大好きだったので、いつも
桔梗お姉ちゃん耳かきしてとか耳をなでなでしてなんて私におねだりして、あら頬が赤くなりましたね恥ずかしいことなんてありませんよ、あんなに可愛かったのに。耳たぶの触り心地の良さはあの頃からずっと変わっていないんです。いつまでも触っていたいくらい気持ちいいですよ。ほら、こうやって耳たぶを押して痛くならないように引っ張って押し、また引っ張って、こうしているだけで桔梗も癒されますよ。それでは少しだけ耳を覆いますね。餃子です。桔梗の手のひら温かいですか？よかった。じゃあもっとしますね。あら、ご主人様、私の手に重ねてきて、また手をつなぎたいのですか？いいですよ。この3ヶ月間、ずっと一人で頑張ってこられたんですから、さぞ心細かったでしょう。思う存分甘えてください。桔梗がずっと、ここにいますよ。ご主人様、指絡めましょうか。私の指でご主人様の指をなぞってこすって、それから指の間に私の指を入れて、はい、ご主人様と恋人つなぎです。しばらくの間このままでいましょうか。お耳のマッサージは少しだけお預けして。はい、かしこまりました。そういえばご主人様、仕事の方は今はもう慣れてこられたようですが、最初の頃はどうでしたか？やっぱり大変でしたか？さようですか。 ハギちゃんがいろいろと手伝ってくれたのですね。安心しました。あの子、普段はドジなところもありますけど、いざとなったらすごく頼れる頑張り屋さんなんですよ。後であの子が大好きなケーキを買ってあげなきゃ。私がみんなのお母さんみたいですか？やっぱりご主人様はこんなおばさんの耳かきより若いメイドさんたちにチヤホヤされる方がお好きなんですよね。わかりました。すみませんご主人様、今日のご主人様があまりにも可愛いのでついついからかってしまいました。でもそうですね、お母さんになりたいのは本当ですよ。もちろんご主人様との子供の。ほらご主人様、今いかがわしいことを考えませんでしたか？いいですよ、私はご主人様の望むままにご奉仕させていただきますから。はい、望むなら何でも。でも今はお耳のマッサージで我慢してくださいね。残念ですが手をほどきましょうか。
お耳のマッサージはここまでにします。次は耳かきに移りますね。よろしいですか？かしこまりました。それでは最初は左耳です。左耳を上にしてください。綿棒で耳の縁からお掃除させていただきます。
ご主人様、いえ、何でもありません。ただご主人様を呼びたいだけなんです。いけませんか？もっとですか？承知いたしました。ご主人様、ご主人様、 ご主人様。ご主人様。
愛しています。
不意打ちはずるいですか？そうです。桔梗はすごくずるいのです。ご主人様の愛情を独り占めしている、とってもとってもずるいメイドなんですよ。ご注意くださいね。
それでは、お耳の深いところに耳かきをしていきますね。
3ヶ月間、私は何度も何度もあの夜のことを思い出しました。振り返ってみると今でも信じられません。ご主人様への恋心に気づいた時からずっとこれはいけないことだと、決して結ばれないのだと思っていました。この感情をずっと押し殺してきました。ご主人様は私にとって一番近くにいて一番遠い人だと思っていたのです。申し訳ありません。耳かきの最中にこんなことは。聞きたいですか？いえ、今になって言いたくないことではありませんが、ただこんな話、思いばかりで聞いても何の面白みもないと思います。さやですか？私の思いを知りたいですか？もう、どこまでも優しいのですね、ご主人様は。でも、
話の続きをする前に梵天で左耳のお掃除の仕上げをいたしますね。そして、はい、それでは右耳を上にしてください。こちらも口からお掃除をしていきます。それでは話を続けましょうか。私とご主人様の間では身分の違いを除いても年齢の差があります。桔梗は年上で、ご主人様が小さい頃からずっと一緒にいましたから、おそらくご主人様からは異性として見られていないのだろうとずっと思い込んでいました。だから私はメイドという立場を受け入れて、ご主人様が運命のお相手を見つけるまで一刻も長くおそばにいたい、そう願うだけで満足でした。ですが私は甘すぎました。おばあ様がご主人様にお見合いの話を持ち出した時、心がチクリと痛んだのです。最初は時間が経てば大丈夫だと思っていました。しかしその痛みはだんだんと広がって、そして思えば思うほどに激しくなって、ご主人様が他の女性と一緒にいるところを想像するだけで悲しくなります。何より自分がその場面の外側にいることがどうしようもなく耐えられないほどひどく心を傷つけるのです。その時私はやっと気づきました。ご主人様のおそばにいることが私のすべてだと。もっと深いところを耳かきしますね。 あの時は私が気持ちを告げてもご主人様に迷惑にしかならないと思っていました。私は自分の気持ちを伝える前に自分の気持ちを否定していたのです。だからあの月明かりが眩しい夜にご主人様がベッドの前で重い風で横になっていた私に声が震えるほど強く思いを告げてくださった時は、私はもう思考がぐちゃぐちゃになって、これは夢ですかって何度も何度も頭の中で繰り返して、でも全ての不安がご主人様の唇に触れた途端どこかに行ってしまいました。あのキスは桔梗の一生の宝物なんです。ご主人様から待たせてごめんと言われて、もう涙が止まりませんでした。そのままご主人様は私を抱きしめて、落ち着くまで慰めて、私のそばで夜更かしまでして看病してくださって、ご主人様、桔梗はここで、この館に、あなたを永遠に愛し続けることを改めて誓います。はい、以上が桔梗の告白です。申し訳ありません、ご主人様。こんな思い込みが激しい重い女で面白くない話でしょ。癒しの最中に持ち出す話ではなかったですね。はい、何でしょう。
ご主人様、突然愛しているだなんて言われても桔梗は全然動揺しませんよ。年上をからかわないでください。また待たせてごめんって、この前私が言ったじゃないですか。ご主人様は何も悪くないと私が思い込んでいただけです。愛した女性が苦しんでいる時に何もできなかった？もう、一体どこでこんなセリフを覚えたのかしら。それなら、ご主人様にしかできない償いの方法を教えてあげましょうか？そう、この願いを叶えてくださるなら、それは、小さい頃のようにまた一緒に寝てくれますか？桔梗に添い寝させてください。はい、それだけなんです。ご主人様、ずっと恥ずかしがって一緒に寝てくださらないじゃないですか。恋人になる前はともかく今ならよろしいですよね。かしこまりました。それじゃあ早速今夜から始めましょう。はい、今夜です。それとも今になっても枕を共にするのはダメなんですか？では今夜お眠りになる前にご主人様のお部屋にお邪魔いたします。それではこちらも最後に梵天と風で仕上げをいたしますね。
耳かきはおしまいです。ご主人様のこの名残惜しい表情も久しぶりです。でも、耳かきは頻繁にやると耳の中の皮膚を傷つけてしまうかもしれませんので、少しの間、耳かきをするのは控えましょう。代わりに、お耳のマッサージはいくらでもいたしますから、遠慮なく桔梗に申し付けてください。あら、もうこんな時間。晩ご飯もおそらく準備が終わった頃でしょうし、私は先に台所の様子を見に行きますね。ご主人様はお部屋で休んでいてください。準備ができたら呼びに参りますので。
それではまた後ほど、ご主人様。今夜はご自分のお部屋で桔梗を待っていてくださいね。